2. 災害感染症対策の強化。括弧1。災害対策の強化。現状。災害時避難支援。市町では、自ら避難することが困難な要配慮者を把握して、避難行動要支援者名簿を作成し、名簿情報をもとに、要配慮者ごとの個別避難計画を任意に作成してきました。令和3年、2021年5月の災害対策基本法の改正により、個別避難計画策定が市町村の努力義務とされるとともに、実効性の確保から計画に記載すべき要件が示されたため、それまで作成されていた計画は、その内容をはじめ、作成方法を含めて見直しが求められています。災害発生時等において、高齢者施設や障害者支援施設等が要支援者を受け入れる福祉避難所の整備が各市町において進められており、令和4年2022年12月1日時点で、433施設が市町との協力体制等を構築しています。災害発生時において、障害者等の要配慮者が避難所等において長期間の避難生活を余儀なくされる場合の生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害の発生が懸念されることから、一般避難所等での福祉ニーズに対応するため、県災害福祉支援ネットワークを設置し、平時から災害に備えた連携・情報共有や研修・訓練の実施など、災害派遣福祉チーム DWAT、DWAT の派遣に向けた基盤整備に取り組んでいます。障害福祉サービス等事業所に対しては、災害発生時に備えた非常災害対策計画の作成や、定期的な避難訓練が義務付けられており、各事業所における対応状況について、指導検査等の機会に確認を行っています。緊急時情報提供体制。災害発生時に、迅速、的確、かつ円滑に災害応急対策を実施するため、県では防災情報システムを整備し、市町からの被害情報や避難所開設の状況等をオンラインで収集しています。また、収集した情報は防災関係機関と情報共有を図るとともに、インターネット、広島県防災ウェブ、を通じて広く県民に提供しています。障害者等への防災情報の伝達のため、音声読み上げソフトに対応した視覚障害者向け防災情報メールシステムの運用を行っています。聴覚障害者への防災・災害情報の伝達にも対応できる聴覚障害者用情報受信装置等の給付等について、各市町地域生活支援事業により実施しています。土砂災害対策。要配慮者利用施設を保全する箇所における土砂災害対策施設の整備を優先して実施しています。また、インターネット、土砂災害ポータル広島等により、雨量・土砂災害危険度情報や土砂災害警戒区域などの防災情報を提供しています。土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等が、避難確保計画の作成・避難訓練を実施するための支援を行っています。水害対策。洪水時に市町から発令される避難指示等の避難情報のうち、高齢者等避難の発令判断の目安となるよう、 県管理河川61河川において、基準水位、避難判断水位を設定し運用しています。また、その水位情報等について、インターネット、広島県防災ウェブや防災情報メール通知サービス等により、情報提供をしています。浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者等が、避難確保計画の作成、避難訓練を実施するための支援を、市町と連携して行っています。自主防災。平成30年、2018年7月豪雨災害に関する県民の避難行動の調査を踏まえ、自主防災組織による避難の呼びかけ体制の構築に取り組んでおり、令和4年度末、2022年度末時点で 47.9% の組織が体制を構築しています。課題、災害時避難支援。実効性の高い個別避難計画の作成については、市町において防災、福祉、まちづくりなどの関係分野の庁内連携、庁内の庁は県庁の庁、および地域住民や専門職と共同する庁外連携の仕組みや推進体制を構築するとともに、災害危険度が高い地域や独居等の生活実態を踏まえて優先すべき対象者から作成を進めるなど、計画的に進めていく必要があります。また、要配慮者及び避難支援者の双方が個別避難計画の必要性等の理解を共有し、生活実態に詳しい福祉専門職等の協力を得ながら、地域ぐるみで避難する意識と行動を広げていく必要があります。非常時において、要配慮者の避難先となる福祉避難所や一般避難所の福祉スペース等の整備を進めるには、開設受け入れ時の連絡体制、人員配置、要配慮者の特性に応じた滞在スペースの確保や整備、および必要品の備蓄・調達方法など、個々の施設等の状況に応じた事前の調整や備え等が必要となります。大規模災害時に備え、平時から迅速かつ適切な福祉支援体制の構築を図るとともに、災害派遣福祉チーム DWAT の登録員のさらなる増加や継続的な知識・スキルの向上に取り組む必要があります。また、災害発生時にも障害福祉サービスがなければ生活が困難な障害者を対象とする事業継続計画 BCP については、多くの障害福祉サービス事業所等において未作成の状況です。緊急時情報提供体制。障害者を含めたすべての人が迅速な避難行動を取るため、避難情報や避難所開設情報などの必要な情報を多様な情報提供手段により、迅速かつ容易に入手できるよう環境を整備していく必要があります。聴覚障害者が災害発生時に避難所等で生活する際の情報保障として、視覚情報の掲示や手話通訳者等の派遣、遠隔手話通訳による支援等が求められます。土砂災害対策。本県は、土砂災害の恐れのある箇所に要配慮者利用施設が多いため、緊急度や優先度を踏まえながら、計画的に土砂災害対策施設の整備を進めていく必要があります。土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、 避難訓練の実施が土砂災害防止法において義務付けられており、施設管理者等が主体的に作成し実施する必要があります。水害対策。洪水時において要配慮者が適切な避難行動ができるよう、洪水時に取るべき行動やそのタイミング、基準水位の意味等について継続して周知していく必要があります。要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が水防法において義務付けられていることから、施設管理者等が自ら主体的に作成・実施する必要があります。自主防災。要配慮者を含め、地域住民が災害時に早めの避難行動を取るためには、過去の災害を踏まえ、災害リスクの高い地域の自主防災組織から優先的に避難の呼びかけ体制を構築していく必要があります。取り組みの方向性。災害時避難支援。市町が進める避難行動要支援者名簿の定期的な更新や、障害の特性や地域の実情等を踏まえた個別避難計画の作成・見直し、要支援者を含めた避難訓練等の取り組みに対して、県作成ガイドラインによる助言や先行事例の共有等により支援を行います。また、避難支援者の確保に向けた取り組みを促進するため、福祉専門職を対象とした研修会の開催や、地域住民の理解促進を図る研修教材の提供、地域コミュニティとの連携・協働した取り組み事例の共有等により、市町の取り組みを支援します。福祉避難所や一般避難所の要配慮スペース等の整備・開設にあたって必要なポイント等をまとめたガイドラインを作成するなどにより、市町が進める避難者の特性等に応じた受け入れ環境・体制づくりを促進します。県災害福祉支援ネットワークの活動を通じ、災害派遣福祉チーム、DWAT の周知を図るとともに、継続的に登録員への実践的な研修・訓練を実施します。障害福祉サービス事業所等に対し、サービス利用者の障害特性等を考慮した避難確保計画や事業継続計画 BCP の作成について、引き続き集団指導等の機会を捉えて指導を行います。緊急時情報提供体制。情報を必要とする障害者やその支援者が迅速かつ確実に必要な情報を入手できるよう、広島県防災ウェブや県の視覚障害者向け防災情報メールの周知と利用促進を図ります。引き続き、聴覚障害者など情報伝達等が困難な方に対して、日常はもとより災害等緊急時にも対応できる市町地域生活支援事業の情報意思疎通支援用具の給付等を支援していきます。避難所等への速やかな手話通訳者等の派遣や遠隔手話通訳の提供が行えるよう、市町及び関係団体と連携した体制を整備していきます。土砂災害対策。緊急度や優先順位の高い箇所から、砂防堰堤や乗り枠等の土砂災害対策施設の整備を計画的に実施します。要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について、 市町と連携して積極的に支援を行います。水害対策。洪水時の適切な避難につながるよう、市町と連携して洪水時に取るべき行動やそのタイミング、基準水位の意味等について、住民への啓発活動に引き続き取り組んでいくとともに、実効性のある避難体制の確保ができるよう、市町の取り組みを支援していきます。要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について、市町と連携して積極的に支援を行います。自主防災。災害リスクの高い地域に居住している方々に適切な避難行動をとっていただけるよう、市町と連携し、自主防災組織による避難の呼びかけ体制構築、実践の取り組みを促進します。括弧2、新興感染症等への備え。現状、障害者については感染症にかかった場合、重症化のリスクが高いと言われており、特に入所施設においては、利用者の高齢化が進んでおり、ハイリスクな状態にあります。障害福祉サービス事業所等の運営基準が改正され、令和6年2024年4月1日から、事業継続計画 BCP を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じることや、当該計画を従業員に周知すること、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが事業者に義務付けられています。課題。未知の感染症が発生した場合には、感染症の専門家ではない障害福祉サービス事業所の職員や利用者の不安や混乱が増大するため、研修等正しい知識を得る機会が求められています。災害と同様に感染症の場合も、障害福祉サービスがなければ生活が困難な障害者を対象とする事業継続計画 BCP が必要ですが、多くの施設が未作成の状況です。取り組みの方向性。障害福祉サービス事業所等の運営基準では、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること、従業者に対し研修及び訓練を定期的に実施することが事業者に義務付けられており、今後も実地指導の場で事業者を指導していきます。事業継続計画 BCP の策定について、集団指導や広報媒体により周知を図るとともに、実地指導の場で必要な措置を講じるよう事業者に指導していきます。